ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、それでは FJ インタビューを始めたいと思います。今日はですね、今アメリカのバージニア州のジョージ・メイソン大学で教育政策の研究をされているゆきこさんにインタビューを取りたいと思います。今回お話聞きたいのがゆきこさんの簡単なプロフィールと、まあ、アメリカに来た経緯で、今どんな研究をされているのかということと、教育政策の専門家から見た日米の教育システムの違いについての話を聞きたいと思います。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございます。
いえ、こちらこそありがとうございます。
仕事終わって忙しい、お疲れのところですね、まずゆきこさんの簡単なプロフィールなんですけど、東京大学の大学院を卒業された後ビジネスコーチをして、その後アメリカに来られてるんですけど、まずあの東京大学院の大学院でどんな研究をされていたんですかね。
はい、あの私が研究していたのは朝鮮半島、韓国、北朝鮮のあのエリアで の、うん、その植民地期にどのような独立運動があったのか、さらに言うとナショナリズムっていうのが国とか国家とか、うん、そういう意識がない頃からどうやって作られていくのか、ナショナリズムとか国家とかそういう意識がどうやって作られていくのか、そのプロセスを最初研究してました。それが、大学院での研究です。
でそれをまあやられて卒業されてから、まあ、ビジネスコーチを2年間ですよね、
はい、
それは実際どういった形でのビジネスコーチになるんですかね。
もともとその大学院で、まあ、朝鮮半島がメインだったんですけども、他のアジア圏の研究もいろいろ足を突っ込んでたので、
うん、
そのアジア圏のビジネスをサポートするような仕事がある会社がいいなと思って、まあ、1社目入って、でそこで特にやってたのはもちろんそのアジア圏でのビジネスのサポートみたいなのもあったんですけども、内容としてはその日本人の人で海外に送られる人、あるいは日本国内で働く人、いずれにしてもその部長さんとか課長さんとかのミッドキャリアの人たちに対してどうやったら、まあ、自分たちの仕事をうまくもっとマネジメントできるのか、特にその日本のチームマネジメントって、まあ、例えば営業職であれば、まあ、チームマネージャーっていうのはマネージャーではあるけれども、大体自分も営業職だ
っていう、ね、プレイヤーでもありマネージャーでもありっていう
ケースなので、でそうするとプレイヤーとしての仕事が忙しい、あるいはすごく能力が高いからこそ自分で全部できちゃうので、うん、他の人のマネジメントがおろそこになる、あるいはできない人を見てイラつくみたいなのがあって、全体のチームとしての業績もうちょっと伸ばせるよねっていう部分に対してコンサルをしていくみたいな、
いかに効率よくこう部下をマネジメントしていったりとか、
そうですね、でただそのチームって言ってもチームの、まあ、5、6 人のチームの時もあれば、うん、なんていうかその課全体何百人もいるみたいな、うん、そういうグループ全体みたいな時もあれば、あるいはその M&A とかでこっちの A 社と B 社で雰囲気全然違うからマネジメントがうまくいかないとかっていうケースの、まあ、合併後のマネジメントがうまくいくようなお手伝いとか、
M&A 後のやつはよく聞きますよね。
そうなんですよ。でそういうのをいろいろお手伝いしてました。
だって銀行とかがこう統廃合を日本で結構された後に、それがすごい大変だったってみんな言ってましたもん。
ね、
うん、結構銀行系、うちの大学に金融学科ってのがあったので、その金融学科出た人が結構銀行とか証券会社に勤めてて、あの世界ってもうくっついたり、もうなんかすごいじゃないですか。
そうですね。でその日本の銀行同士だったらね、まだいいのかもしれない。
外資
が違う経営とかも、あと銀行じゃなくて、あと保険会社とか、まあ、いろんなケースがありますよね。
確かに。じゃあそれを、2年間やられた後、はい、アメリカに来られて、
はい、
あのまあ、ちょっとそのインタビュー取る前に軽くお話を聞いてたんですけど、面白い聞き方というか
そうですね、あのいろんな人、特にそのアメリカに大学院に来てる人の話を聞くと、非常にその高尚な目的を持っていらっしゃってるケースが多いんですけど、私の場合はその仕事をある程度やった後に MBA でも取ろうかなとか、うん、そういうことを考えていろいろ大学を見ているうちに、やっぱり自分がやりたいことっていうのはビジネスの世界のことではなくて、もう少し学術的な部分、リサーチの部分だなっていうことに気づいて、でじゃあ日本の大学院でもいいよねと アメリカの大学院でも世界中どこの大学院でもよかったんですけど、たまたまアメリカ人の知り合いの人にその日本の大学院行こうかなと思うんだけどお金ないんだよねなんて話をしていたら、アメリカ人の知り合いの人がその人博士をアメリカで取ってたので、アメリカの大学院だったらまあ運が良ければ奨学金つくからちょっと受けてみたらっていう話が出て、よしじゃあ受けてみるかと思って、でたまたまトフル、いわゆるその英語の試験ですね、受けたら、まあ、そこそこいい点数が出たので、うん、これはいけるんじゃないかと思って、でそれが夏だったんですね、2010年の夏で、うん、でもし本当に受験するとしたら2010年の12月11月が出願なので、
で、入学というかあれが春
で、入学は次の年なので2011年の夏になります
ね、夏ですよね、8月とか
で、その2010年の12月の出願に間に合わせるとしたら今仕事してる余裕ないじゃないかと思って英語の点数伸ばさなきゃいけない、うん、あと GRE っていう大学院受験するために必要な、まあ、センター試験的なものの勉強もしなきゃいけない、うん、であとその学術系の大学院行くんだったらばライティングエグザンプルっていわれる、要はちょっとした論文みたいなのも書かなきゃいけないし、 あとそれに加えてステートメントオブパースポスっていういわゆるエッセー、自分の経歴とかをこう、うん、モチベーションとか一生懸命書く、4つ用意しなきゃって思ったら全然時間間に合わないと思って、でいろいろ慌てて、まあ、仕事を片付けて、
うん、
で辞めて、で大学に準備をバッとして出願っていう11月に、
3ヶ月ぐらいですよね。
そうですね、もうちょっとあったかな、 3ヶ月ちょっと、うん、
で僕も日本で働いてて27ぐらいの時にアメリカ行こうと思って、ただその時 MBA の存在も知らなくて、で、まあ、いろいろ調べてたら MBA ってのもあるってことを知って、仕事しながらやってたんですよね、勉強。
日本でですか？
日本で、
うん、
ただ GMAT と TOEFL やって、まあ、最初 TOEFL やってその後 GMAT で、
はい、
ただ全く仕事しながらだとダメで。
そうですね、厳しいと思います。
まあ、TOEFL はそれでなんとか点数超えるようになったんですよね。だけど GMAT が僕数学大嫌いで、
はい、
僕中学校3年生で数学を捨てた人間なんででもやめようと思って日本か、あ、で実家帰って、その時九州いたんで、実家帰って本当1日17時間ぐらいやったんじゃないかな、勉強。
すごいですね。
ほぼ数学ですけどね、朝の。だから地元の図書館行って朝から晩までやって、その後地元のマクドナルド行って店が閉まるまでやって、帰って風呂入って寝るみたいな、
あ、
それやってたんで。でも僕それでもやっぱどれぐらいかな、結構半年近くは費やしてたんで、すごいなと思います。
すごいですね、
4ヶ月で行けたのってのが、リコさん。
なんか私はでも そういうガリガリした勉強はやっぱりすごい苦手なので、実はそこをもうすっ飛ばして、というか3、4ヶ月しか時間がなかったので、その学術系の大学院を受けるにあたって必要な、要は論文1本書かなきゃいけないっていう、これに専念しなきゃいけなくて、GRE とか TOEFL とか実はやってる暇がなかったんですよね。もうその論文一本 でしかも大学院とか図書館、いわゆる大学の図書館ですね、にアクセスもないの で私その東大卒業生って東大の図書館使えますっていうのがあるので、行ってコピー取ってとかっていう、私家が横浜なので、
結構大変なんですか、行くの
まあそれだけで1日潰れるの でそればっかりやっていたので、点数はボロボロでした。でよく受かったなぐらいの。
まあそれはやっぱ運があったんですよ。
運が良かった。
運はやっぱり実力のうちですから。
いや多分受かるのはそんなに大変じゃないんですよ。どこも受かるは受かるで入れてくれるんだけど、うん、多分日本の大学院受験とアメリカの大学院受験の感覚の一番の大きい違いはお金がつくかどうか。
あ、
でもこれが最大の私、中学院ですよね、アメリカに来た理由ですから。
確かに僕もそこそこ点数トフルとGMATがそこそこ良かったんで、返済なしの奨学金を大学院から少しもらえたんですよ、
はい、
であれがあったんでまあ良かったんですけど、
うん、
アメリカそこすごいですよね。
そうですね、そこが一番の違いだし、うん、受かっただけじゃなくお金がいくらつくか、何年分つくかみたいなそこですね。
そこ確かにそれはありますね。じゃあそのアメリカにそうやって来られた後、一番最初は今で僕ら今インタビュー撮ってるのバージニア州ですけど、
はい、
一番最初は、メリーランド大学
そうですね
に来られたんですよね。
はい、
来てそこでは、公共政策をやられてて、
はい、
実際どういった内容の研究を、
そこでやってたのは 公共政策っていろんな分野があって、要は政策の分析を学ぶ、はい、そういう分野なんですけど、政策って要はその社会政策、教育政策、うん、外交政策もあれば経済政策、あと税制の政策といろんなものがありますよね。税金の政策とか、その中で私がやってたのは教育の政策と、あと社会政策ですね。社会政策って何かっていうと、例えば日本でいうと生活保護を受けてる人をどういうふうに支援すればいいのかとか、どういう人がもっとどんな支援が必要なのか、
うん、
どういう人が支援が必要なのか、そもそもなんで支援を受けなきゃいけない状態に陥るのかとか、そういうのをいろんな多角的な視点で、まあ、研究していく、まあ、ただ研究というよりは分析、要はその政策課題があって現状解決できてない問題、あるいはその今の制度だと手が差し伸べられない人たちに対してどうすればより効率よく限られた資源で支援ができるようになるかとか、その分析と提案とみたいのをまあやると、そういう分野
なんですね。そういうのをじゃあ2年間
そうですね、
大学でやられて。
そうです。でもその中でも私が特に関心があったのが人種の問題、人種主義ですね。アメリカにいるとやっぱりあらゆることが人種
なん
で、
まあ、そうですよね。
人種の問題と、まあ、あとその社会階層、特にその貧困だったりとかっていうものの問題にそういう関心があった。でこの2つがやっぱりクロスするのって移民の人の問題と、うん、あとやっぱり、アフリカ系アメリカ人の問題と、でただもちろんアジア系の人たちも、内アジア系って社会的に割と地位高めと思われてるんですけど、内部の格差がすごく大きかったりとか、
ありますよね、
うん、でそういうのを要は何人何人とかっていうだけで横に区切るんじゃなくって、すごいクロスしてる問題だよねっていうのを一緒に考えながら、それを政策に反映することってどうやったらできるのかなっていうのを考えていて、でその中で私が最終的にその卒業課題として選んだのが、特殊教育。日本語でも特殊教育って今特殊学級ってありますよね。そのちょっと障害のある子が
入
る学級、はい、で、あるいはその障害があるっていう認定をどういう子が受けるのかみたいな、うん、でこの、その認定を受けるプロセスと、あとその特殊学級っていうもの、特殊学級に一日中いるのか、それとも特殊学級から抜き出して一般学級に何時間か過ごさせるのか。
うちの小学校ありました
ね、そういうのありますよね。
ありました、ありました。
でそれももちろんアメリカでもすごくいっぱいあるんですね。でただその日本でも最近話題になってる ADHD とか学習障害とか、そういうまあ障害、いわゆる障害みたいなのありますよね。でアメリカの場合はその障害がその日本で知られている分類よりももっといろいろあって、例えばそのなんていうのかな、精神がちょっと不安定だとか暴力性があるとか、なんかいろんなカテゴリーがあるんですね。でこのカテゴリーにはまりやすいのが、というか当てはめて先生側が今日生徒たちにを見て、生徒たちを見ていて、この子はきっとこの障害がある、この障害があるって言って特殊学級に入れられちゃうんですよ、実は。
え、そうなの？
あの ADHD とか自閉症とかだとお医者さん連れてってお医者さんの診断が必要なんですけど、そうじゃない、その括弧書きの障害みたいのは学校の先生が、あ、この子障害、この子障害って言って決められちゃうんですね。でここにオーバーリプレゼンテーションと言われる、いわゆるその実際の人口よりもはるかにそのバイアスがかかった状態ですごくたくさん入れられちゃってるのが黒人。
あ、やっぱそこにも壁が、壁というかその人種差別が。
そうなんですよ。だからでそもそもアメリカ、その特殊教育みたいなのってアメリカですごい始まったアイディアですけれども、うん、で日本はそれを無批判に結構受け入れてると思うんですけど、アメリカには結構そこにダークな歴史があって、要はその60年代に公民権運動で、
はいはいはい、
黒人も白人も同じ学校に入るようになりましたよね、うん、その前は完全に分離されてたのが、今はそれ以降一緒の学校に入ることになったんだけども、でも実際同じ教室には入れたくないと、じゃあどうしようかっていう時に
都市教育に入れちゃ
うんですね、分離すればいいと。でそういう歴史が結構長いことあって、その上で今それは良くないよねって言って、だから特殊教育に入れるだけじゃなくて特殊教育クラスから引き抜いて何時間かは一般教室で暮らすような、そういう指導をするとか、そういうのが発達してきたんですよ。
あ、うん、そうなんだ。
日本だとそこを結構抜いて丸ごとそのただそういう分類があるよねみたいなのだけ受け入れちゃった。だからその他の国の
教育
の
形だけ受け入れちゃった。
そうなんですよ。日本は他の国の政策について学ぶっていうのは実は結構すごく意味があって、特にその歴史まで遡って考えると なんでこういう状況が起こってるのか、なんでこういう政策の形で回ってるのかみたいなのがすごい見えてくるんです
ね。歴史とその背景と全て、
そうですね。で、現状なんでこの形でそのプルアウトって言われるんですけど、なんでこの特殊学級から抜き出すっていうことがいいとされてるのかとか、
確かにそういうのを全く考えずに、基本的に日本ってそういう部分多いですよね。形だけ持ってくるっていうのが、
そうですね、その根幹的な部分が抜けた状態で結果だけ取り出して、アメリカではこうだから日本でもこうやりますとか、そういう話はすごく多いと思います。
確かにそれ多いかもしれないですね。
うん、
あとね、さっきのその、まあ、人種差別的な話の中で、僕がアメリカに来て今丸9年かな、いて感じるのが、表には出さないけどその見えない人種 の、 あの壁というか、
そうですね、
いろんな至るところであるじゃないですか、それって。
すっごくあります。
僕がアメリカの大学に卒業して仕事が見つかって、最初アトランタに行った時に、あの僕が住んでたアパート、最初白人の方が多かったんですよね。ただその後スパニッシュの方とか黒人の方がちょっとずつ入居者が増えてきたら、白人の人みんないなくなったんですよ。
そうですね、こちらそういう傾向あります
ね。ありますよね、もういつの間にかどんどんどんどん、あの毎週のようにあのUホールのトラックが来るんですよ、アパートに。でみんな出て行ってて、
そうですね、そもそもそのマイノリティが居住区に入ってきて、その比率が増えると地価が下がっていくので、
そうなんですよね、
もう持ってていい物件じゃなくなるんですよね。
あと、まあ、彼ら的には治安も悪くなるっていう感じがするんですよ ね、
それもあるかもしれませんね。
なるほどね。あ、じゃあ今、まあ、そのメリーランド大学でそういう公共政策をやられて、
はい、
でその後今は、バージニアにあるジョージ・メイソン大学で研究をされてるんですけど、
はい、
ジョージ・メイソン大学っていうのはどういう大学ですかね。
ジョージ・メイソン大学は
比較的新しい大学ですよね。
すごく新しくて、1970年代に独立したんですね。もともとバージニア大学の一部として、要はバージニア州って結構大きいので、バージニア州っていわゆる南部の方にあるので、その北部バージニアってもともと DC の一部だった地域なので。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。もうこの辺も多分元 DC じゃないかな、まあ、とにかくそういう感覚のある場所なので。
そうなんですね。
北部 DC、 北部バージニアの人が行ける大学ないじゃないかって言って、バージニア大学が作ったっていう、そういうキャンパスだったの。もともと
確かにノーザンバージニアって言いますもんね、これ。
そうなんですよ。そういうキャンパスだったのが、まあ、場所がすごくいいですよね。 DC にアクセスもいいし、でもともとやっぱり人口が増えてる地域だったので、それに合わせて大学も大きくなっていったっていう、そういう大学です。
今はじゃあそのジョージ・メイソン大学で、教育社会学を研究されてるんですよね。
はい、博士。そうですね、博士課程なので。
博士課程で、
まあ、勉強じゃなく研究って言った方がいいですね。
その、まあ、いろいろ資料を読んだりとか、データを拾って、はい、それに関して、まあ、レポートを書くっていうのが大きな流れですよね。
は
い、
そうですね。
でその教育社会学っていうのは実際どういったことを特にゆきこさんはフォーカスして研究されてるんですかね。
社会学ってそもそもすごく分野が広くて、
広いですね、
社会のいろんな問題について、まあ、理論的に分析していくっていうものがあるんですけど、ただ社会学の理論っていうのは基本的には前提を疑う、常識を疑う、体制を疑うみたいな。
そこからスタートするんですか。
例えばジェンダーの不平等の問題って社会学者はすごくいっぱい言うんですけども、なんでかって言ったらジェンダーっていうものそのものをすごく疑ってかかってるから、
まずそこからスタートするんですね。
そう、そんなね、そもそも曖昧なもののためになんで同じ人間が差別されるんだろう、なんでこんだけの格差が生まれるんだろうみたいな、そういう疑問が本当の100年前ぐらいに出てきた、そういう最初の疑問だと思うんですよね。で例えば宗教とか国籍とか国家とか、そういうものに対して疑いを持って批判的な精神でもって、まあ、理論を構築していったっていう。なのでそもそも根本にあるのは現状を疑うんですね。
それが社会学の基礎なんですね。
一番最初の基礎だと思います。例えばアメリカだと、私もその TA として社会学の入門を教えたりすることあるんですけども、そのアメリカの場合はやっぱり一番インパクトがあるのは人種の話、格差の話、ジェンダーの話。
あ、確かにその3つはね。
これについてその前提を疑うエクササイズ、ゲームみたいなものをしたりとか、ディベートしてもらったりとか、そういうのを、まあ、やるっていうのが多いですね。
へ、
学部生だとそのレベルなんですけども、で大学院になってくるともっとその細かいテーマでその絞り込んで具体的なテーマ すごい私の場合ニッチで、その日本の高校生がどうやって就職先を見つけるのか、そこにどうやって学校が介入するのかっていう、これはその社会学の中でも制度論っていう分野があって、社会制度の制度ですね、
社会制度、
制度論みたいなのがあって、そのある制度とある制度がどうやって結びついてるのかとか、この制度っていうのがどうやってできたのかとか、歴史的な背景と現代の運用のされ方みたいのを考える分野があって、で私はその中でも高校の教育、教育の中身と、あと高校が持つその社会的な意味そのもの、
うん、
要はその高校が雇い主側と結びついて、よりスムーズに就職させやすくするとか、不景気の時でも生徒が就職できるようにするとか、あとは就職指導とか進路指導とか、そういう制度がどうやってできてきたのか、どうやって運用されているのか、それは意味があるのか意味がないのか、影響があるのか影響がないのか、その影響はいいものなのか悪いものなのかとか、あるいは両面的なものなのかとか、そういうのをまあいろんな角度から考えていく。
なるほどね。
そうですね。でただそのテーマはそれなんですけども、うん、研究の仕方っていうのはいろいろあって、私の場合はその統計データを使って、その他の人がいっぱいアンケートとかを取ってきたデータを使って、それをまあ分析するっていうのと、うん、あと日本に行って日本の高校の先生たちからお話を聞くっていう、日本立てで。
日本にもちょくちょく行くんですか？
去年1年間ずっと日本にいて。
あ、そうだ、日本行ってましたね、そういえば。
そうなんですよ。その間日本でもいろいろ執筆活動をしたり言論活動をしたりしてました。アルバイト
が。確かにね、日本に行かないと分かんないこともありますもんね。
そうなんです。で直接お話を聞くとまた全然違うことが見えてきたりするの でその先生から聞く話とその統計的なものと、うん、まあ、照らし合わせて合ってる合ってないとか、まあ、確認もできるし。
確かに。
それ2本立てでやってます。
それを日本 その高校生の就職につ、まあ、特に専門的な、教育を受けた高校生の就職についてアメリカで研究する意義というか、それはゆきこさん的には。
そうですね、まあ、そもそも専門的な教育というか、日本にも商業高校、工業高校とかのいわゆる職業系の専門高校っていうものの他に普通科の高校もありますよね、うん、でも普通科の高校の中でも地域によってとか学校によってどれぐらい進路指導が影響を持っているのかって全然違うので、その日本のことだけを研究してても結構違いが見えてきて面白いんですけども、そもそもアメリカの高校って専門高校かそうでないかとか関係なく、まあ、普通にドワッと大きい高校があって、
うん、
で職業的な教育を受けたいと思ったらそれぞれの生徒がただその授業を選択するだけなんですね。だから体系立ててその何か、あの、ね、工業科とか、工業科
とか、 なんか簿記や専門とかそういう、
そういうのがある、会計がなんとかとかあるわけではなくて、まあ、あるんですけどもすごい数が少ないのでちょっと比較にならないの でそもそもそのなんで高校段階での職業系の教育をもっと充実させないんだろうとか、あとはその高校があんまりその高校生の卒業生の就職にほとんど関与しない、なんでそういう状態になったのか、
うん、
それがどういう思想的どういう歴史的背景があるのかとか、
実際どういう歴史的背景ってあるんですか？
要はアメリカの場合はむしろ自由に選択させるっていうこと、自由に重きを置いた、でも思想的な違いが結構、フィロソフィーの違いが結構大きくて、
確かに自由がメインですもんね。
そう、やっぱりその自由に選択をさせるみたいな部分が強調された結果、うん、職業系の高校とか職業系の教育っていうものがだんだんと下火になっていった。ただ日本も同じ傾向があって、やっぱりそのアメリカのそういう傾向を追随する部分があるので、日本も80年代ぐらいから商業高校工業高校とか影響力も減ってるし数も減ってるし、で生徒自体もそういう高校に行きたいと思う子が減ってるし、なのでただアメリカだけの傾向でもないし日本だけの傾向でもないし、要は似てる部分もあるけれども、でもまだ日本にはその昔作られたその
高度経済成長期に作られたシステムですよね。
システムが残っているので、うん、このシステムが例えばもうちょっと形を変えて違う形で機能できるように維持させるべきなのか、それともやっぱり自由を奪うものだとしてなくした方がいいのかとか、うん、そういうものを最終的に提案できるような材料として私の論文が役に立てばいいなと。
すごいかっこいい
そんなかっこいいもんでもないんですけど、ただその背景にあるモチベーションとしては、うん、私自身が商業高校の出身で、で商業高校っていうとみんな就職するのかって思うじゃないですか。 でもその実は8割ぐらいが進学で、就職って2割ぐらいしかいなかったんですね。その2割がでも実は一番優秀だったりするわけですよ。一番優秀な子は大学じゃなくて、
就職
したいと思ってその高校に入ってきたりするわけです。もう1年生の段階から将来何するのとか言うと、もう就職する、大学は行くお金ないから就職するみたいな、うん、すごいバッとコミットしてる。でそういう子はやっぱり成績もすごい高い、維持するし、でそれでいいところに就職していってっていうのを見ていたので、うん、なんか高校出て普通に大学行く、私はそうだったんですけどっていう、そういう道筋以外のものもあるんだなっていうのがどっか頭の片隅にあったんですね。でアメリカに来てみたら、その教育政策、特に公立の学校の政策をいろいろやっていたので、うん、なんかそのアメリカの大学の教育ってやっぱり大学進学率がどれだけ高いかみたいなのにすごく今注目してるので、ま、本当にそれだけなんだろうかっていうのを最初疑ったところから、うん、自分の経験も照らし合わせて日本の状況もちょっとこのアメリカの状況に紹介したら面白いんじゃないかなと。
あ、それ面白いですね、その比較ね。そうですね。
で、ただこの研究って90年代80年代は結構アメリカでも日本でもその日本の高校のことを勉強する、うん、ジャパンアズナンバーワンでしたから、
どうしてそうなったのかっていう
ことも含めて、とかこれがどれだけ素晴らしいシステムかみたいなのを研究するっていうのはあったんですけども、下火になってきたらもうその研究自体があんまりなくなっちゃって、
うん、
でも下火になってるからこそ形を変えてどうやって活用できるかを考えていったらいいんじゃないかなと思って。
そうですね、それをゆうこさん今フォーカス
やろうとしてる、やろうとしてる、はい、
日本の、まあ、一応小中高大と出て、で大学の時に教育実習で母校に行った時に、
うん、
僕があの大学に入ってからすごい疑問に思ってたのが、うん、高校までの教育、日本の教育って答えを求めるのが基本的なベースの授業じゃないですか。だけどその先生に言われた、その先生もアメリカに一時期行ったことがあって、その先生が言ってたのが、アメリカだと例えば授業で、ある質問をした時に、50人いて48人の答えと2人の答えがあったら、
うん、
48人の方に例えば2人の答え、こういう考え方もあるんだよっていう教育をアメリカだとするパターンもある。ただ日本の場合は2人の方に48が正しいんだよっていう感じの教え方をしちゃうって言ってて、
うん、
その自由さがない日本の教育は。
そうですね、ただそれも多分一部にあるのは、うん、例えば多数決だけで純粋にやってしまうと、正しい答えだけで純粋にやってしまうと、うん、やっぱりその人種の問題が結構あるので、クラスの中でじゃあ誰が正しいんですかって言うと、やっぱり一番多いのは白人なので、白人の答えが一番多くなっちゃう。で先生も白人、
そっか、
そう考えたら、ね、やっぱり他のグループの人たちがどうやって社会、例えば民主主義の、うん、について授業で社会科で教えてるとして、多分視点がちょっと変わってくると思うんですね。感じてる、日々感じてる生活の、うん、プレッシャーも違うだろうし、差別されたことがあるとかないとか、そういうのをシェアすることにすごく意味があると思うんですね。そういうところもあって、シェアする、そのマイノリティの側、数が少ない側の意見も参考にするみたいなのを、先生としてはそういうのをファシリテートする部分もあるんだと思います
けどね。アメリカは結構やりますよね、そういうのね。
ただその数学とかでも最近アクティブラーニングとか流行ってるので、
はい、
まあ、うん、そういう傾向、みんなで考えて、うん、答えを導き出すみたいなのは、あ、そのエクササイズみたいなのを一緒にやることで増えてるんだと思いますけど、ただこれもそのこれまた日本の政策の批判になりますけど、うん、最近アクティブラーニングって日本でもすごいバズワードで流行ってるんですけど、アメリカの元その教育学の研究で言うと、アクティブラーニングはやっぱりその指導者側と、あとそのある程度その反復をする余裕がなければ、うん、生徒の側にあんまり効果出ないとか、
ないんでしょうね。
なんかアクティブラーニングでわーってなんか楽しいなって思って、でも家で宿題できない環境です、しない環境ですとかだと
意味ない
ですよね。あんまり意味ないとか、うん、なんかそういう結構複雑な状況もあるので、なんか誰を見てこの教育方法がいいとか、この指導方法がいいとかを言ってるのかなっていうのは結構大事だと思いますね、
うん、それはそうだろうな。僕実際競技実習行った時には生徒に、彼らが結構英語好きな生徒と嫌いな生徒と、まあ、どうでもいいみたいな生徒といろいろいて、じゃあ例えば自分が英語を勉強した時に将来的に何をしたいのっていう、要するにそれって答えないじゃないですか、個人によって違うんで。例えば女の子であれば英語をもっと勉強して外国人の彼氏が欲しいって子もいたし大学で その英語の勉強をもっとちゃんとしたいって思いましたし、いろいろいたんですよね。でもそれをどんどんどんどんこう議論というか指して授業の中で、まあそれはなんだろう、自分たちが思いつかない答えっていろんな人が持ってるじゃないですか。それを結構議論させてまた持って帰らして、じゃあ来週またこれについて授業の最後の10分でちょっと話そうかとかやってたんですよね。それをあの最後メッセージもらった時に生徒から、あの普通の授業じゃなくてあれが一番楽しかったって書いてあって、
そうですね。あとそのクラスの中でただ一緒に座ってるだけじゃなくて、お互いどんなことを考えてるのかをシェアできる、全体でシェアできる、仲のいい子たちだけじゃなくてみたいな機会としてはすごくいい方法だと思います
ね。それすごいね、シェアして僕も、あ、英語のやる目的いろんなのあるんだなと思ってすごい楽しかったですもんね。
教師側にもね、得るものが
ある。そうですね、嫌いな子もあれで結構、じゃあちょっと英語やってみようかなって思った子もくれた子もいたんで、なんかどうしてもこう日本だと受験英語じゃないですか。
そうですね、
で話せ、とりあえず話せればいいんだよっていう、もう片言でもいいから伝わればいいんだっていうのをすごい僕は言ってて、実際アメリカで英語ってどうです、そのあの TA と、まあ、ティーチングアシスタントとして教えたりもしてるんですよね、
ええ、
どうやって英語をこう上達させました、ゆきこさん。
なんでしょうね、まあ、そもそも大学院に入る前にTOEFLの試験を受けていて、それである程度高得点を取ってるので英語の基礎はあるとしましょう。
まあそうです
ね、まあ、その言いたいことは何でも英語で言えるぐらいの英語力は基本的にあるとして、その先ですよね、要は英語で議論しなきゃいけないとか、質問された時に答えなきゃいけないとか、それは多分、ね、慣れです。
慣れ、
あとはでもやっぱり英語はある程度できると自分で思ってるので、言えないこともないし、どんな難しいことでも時間かければ確実に言えるので、その自信を持つことですかね。なんか何言われてもおかしいと思ったら、ウェイウェイウェイ、ちょっと待ってよ
って言って、
一つ一つ丁寧に言いたいことをか、まあ、言ってく。相手は聞いてくれるし、聞いてくれないような人ってそもそも会話する気がない、畳みかけたいだけなので、それはもう相手にもともと聞く気がないので、私の英語力の問題ではないので。
確かに自信って大事ですよね。日本人の場合、英語を例えば話して通じなかったら自分の英語が悪いのかなと思って、その時点でも自信なくしちゃう子がすごい多くて、もうとりあえず、
ね、
あのゆっくりでもいいから相手に伝えようっていうその気持ちと自信があれば、ね、なんとかなりますもんね。
であとはその実は会話って多分英語の中で一番簡単なんですね。ほとんどの人はアメリカ人って結構その外国人の英語聞き慣れてるから、発音が悪かろうが文法がちょっとおかしくても、理解してくれるし、それはどういう意味とか聞き返してくれるし、要は理解する努力をすごくしてくれますよね。
論文だと違うんじゃないですか。
ただ論文とかは全く違ってて、もうこれは全く求められる英語のレベルが別次元なので、これはもう自分で勉強して、例えばすごくいい論文とかを読んだらフレーズをこうやって言うんだとか覚えていくとかをしなきゃいけないです。ただこれは実はアメリカ人でも同じで、例えばその大学生、アメリカの大学生の論文とか添削するんですけど、アメリカ人も相当変なこと言ってたり、文法間違えまくってたりとかで、私が外国人なので舐めてかかってくるんですよ。なんかおかしい、なんかイチャモンつけてみたいなこと言うから、いやいやいや、外国人でも分かるぐらい基礎的な間違いをしてるんだよって言い返すみたいな。もし私の判断がおかしいと思うんだったらば、他の先生に聞いてみたらいいと思うとか。
あ、じゃあこれ、ね、最後の質問なんですけど、はい、その教育政策の専門、まあ、今専門家として研究されてるじゃないですか、から見た日米の教育システムの、違いというか差というかをちょっとお聞きしたいんですけど、
はい、これはさっきの話とちょっと絡むんですけど、思想的に社会が全体が持ってる思想が結構違うんじゃないかなと思って、でこれが教育にもかなり影響する、で例えば日本だと公立の小中高、まあ、すごい社会の基本で、ここにものすごいお金も投入されるし、社会もすごい関心を持ってる。で一方で大学の場合って超有名な東大慶応以外の話は割とどうでもいい扱いされやすい、
そうですね、
でただ東大慶応でさえもじゃあ財政的にはあまり恵まれてはいないし、シェフのアメリカの大学とかと比べたら結構四苦八苦で、さらには最近はもうその中途半端にその学術じゃないビジネスの人をもっと入れて産学連携でどうのこうのとか、要は大学レベルのものとして何がしたいのか、高等教育を通じて日本社会は何をしたいのかが全く見えてこない。高等学校までは結構その、あの小中高までは レベルも高いし、先生の質もすごく高いし、日本の先生すごい頑張ってますよ。なんだけども、その後が出口があんまりビジョンがないので、なんか中途半端になってるのがもったいないなと思いますね。
あ、なるほど。
で、一方でアメリカの場合っていうのはこれが日本と逆で、小中高までは割とどうでもいい。最近なんかね、新しい教育省でもなんかはさらに高教育費を削るで選択制にするとかもめちゃくちゃをやっていて、要は小中高まではあんまり力を入れてない、で大学は一方でどこもでもないんですけど、まあ、いろいろ大学もランクとかありますけども研究大学といわれる規模の大きい大学は大体その研究機関にすごく力を入れていて、まあ、大学の学部とかはちょっとおまけ的な、要はその学費が吸収できて、その学でさらにそのいっぱい人数の多いその卒業生のプール、アラムナイがいっぱいドネーションくれるじゃないですか。
しますよね、こっちはね。ま
あ、そういうプールみたいな意味もあり、要は、まあ、学部生は、まあ、確かに母体ではあるけれども、まあ、そこでできた大きい人脈だったりとかお金だったりとかを研究に投入する。でこの研究を誰がしてるかっていうと半分ぐらいは外国人っていう、そういう、だからもうアメリカの大学、アメリカの教育政策というかアメリカの教育のあり方は小中高はどうでもいいよと、大学もまあまあいいや、まあ、とにかく大学院で基本的に
それ以上の高等教育、大学
院以上の高等教育でいかに効率よく新しいものを生み出していくか、それはもう分野を問わずそういうシステムが出来上がってるなと思います。だからやりたいことは割と明確、高教育とかいろんなことをその小中高のレベルを上げるとかみんな言いますけど、政治家とか、あんまりそこは実はどうでもよくて、多分その研究 部門だけ見てるんだろうなと、社会全体は。
ああ、そうなんですね。じゃあ例えば、まあ僕が結婚したとして子供が生まれます、
はい、
そしたら実子さん的にはじゃあ僕におすすめするとしたら、大学、高校か大学までは日本で、その後大学院に子供が行きたかったらアメリカっていう。
そうですね、要はそのお金を考えた場合、アメリカの大学って私立なんか行ったら1年間500万円とか
で、高いですよね。
まあ、ものすごいとんでもないけど払えない、まあ、全額払ってる生徒がどれぐらい、学生がどれぐらいいるかって言ったらまたね、結構奨学金も充実してるから、まあいろいろだと思います。それでもフルで払おうと思ったら500万円、これ4年間払ったら破産しますよ、普通の家は。だから一安上がりの方法は日本で小中高大大学、まあ、地方の国立大学とかでもいいと思うんですけど、小中高大入れて、でその後本人が大学に行きたければ奨学金取って行けばいいと思います。それが一番安いと思います。
だそのさっきおっしゃったみたいに高校までの教育システムは日本はあの
レベルが高いと思います。結構いいレベルが高いと思います、
うん、
その例えばさっきの GRE の話でいくと、トッフルもそうなんですけど、私別にガリ勉とかでもなかったし、商業高校だったのでそんなに普通科の勉強をいっぱいしたわけでもなかったんですけど、なんかその久しぶりに英語とか数学とかをやった時に割といい点が取れたので、最低限のことを日本の高校で真面目にやってれば、まあ、別に
ベースはできてます
もんね。ベースはできてるので、
それこそ中学校の時一番最初に五分形とか習うじゃないですか、英語で SV とか SVC とか、あれを別に意識しなくても今、
まあ、でも G マットとかあれですからね。
そうなんですよ、あれがあったんでだいぶね僕助かったんですよ。
そうそうそう、
基本的なその平均値は高いですもんね、日本。
そう思いますね、まあ、真面目にその教学校の、教育を受けてれば、それなりにね、あんまりサボりすぎずちゃんとやれてれば、いいと思いますけどね。まあ、もちろんスーパーエリートを目指してもう世界をリードしていくとかだったらば、もう本当小学校からもスイスでもシンガポールでも行ってくださいよと思うんですけど、
一般人ですからね。
ただじゃあその、それなりのレベルとか行っても子供がそんなやる気があるかなんて分かんないじゃないですか。
あ、それはね、
そういう意味ではアメリカすごいと思うのは、子供なんか好きにさせとけば、まあでもただエリートはもちろんね、すごいパーミドルとかもすごいつぎ込んでますけど、教育費もそうだし時間もそうだし、でもそのそうじゃない、そのすごい貧困層出身とかでもたまに超天才みたいなの出てくるじゃないですか。
出てきますね。
で、あれのすごいところ、例えば小中高がダメでもその大学にの、例えばコミュニティカレッジとか行って、そこで頑張って勉強に目覚めたりすれば、そこからその州立のいい大学、州立大学ってどこもコミュニティカレッジ出た人入れなきゃいけないので、もう自動的に受け入れなきゃいけないシステムなので、それでね、 州立のいい大学潜り込んで、そこで成績ガッと上げれば、そこからすごいいい大学院とかも行けるし、うん、いい就職もできるし。ただアメリカの場合はそういう貧困から這い上がってきましたみたいなのをすごい称える雰囲気があるので、例えば同じ点数取って枠が一つだとして同じ点数取ってる人だったらば、確実に貧困の側をこう入れてあげる、アファーマティブアクションですからね。
あ、そっか。
ただしこれは点数が差がそんなにあったらダメですけど、同じ点数、うん、同じような条件だったらば、お金持ちのこの白人の男の子よりも貧困層出身の黒人の女の子を確実に入れると思います、同じ点数だったら。
あ、そうなんですね。こっちは
同じ点数だったら、
ね、あ、
でもそれがアファーマティブアクションですから、同じ一つの枠しかなかったらどっちを入れるべきか、うん、社会的な正義と正義の問題として、公民権の問題として、そのより社会的に恵まれてない側、うん、社会的にちゃんとリプレゼンテーションできてない側、そのなんていうのかな、ちゃんと表に出てない側を、うん、マイノリティの側を、例えば男性と女性だったら女性、白人と
黒人だったら黒人の方っていう、
そういうのは社会的にありますよね。
あ、じゃあ今日はね、本当にいろんな話、僕も教育に関しては興味がある部分はあるんですけど、
うん、
全然知らなかったことがすごい勉強になったんで、今日本当にありがとうございました。
はい、
はい、
今日はこちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しくお話をさせていただきました。
はい、ありがとうございます。